それでは拝読いたします。使徒の働き16章26節から34節。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会等をお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、私たちもまたその子孫であるといった通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです。このところから、ごめんなさい、失礼しました。32節、死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。しかし、彼に付き従って信仰に入った人たちもいた。それは、アレオパゴスの裁判官デオヌシオ、ダマリオという女、その他の人々であった。このところから、遠く離れていない神と題しまして、近藤芳也牧師による説教がございます。お願いいたします。
ギリシャの文化と宗教の中心地、いきなりこんな言葉で入りましたけれども、アテネの町でのパウロの姿を記した使徒の働き17章、この箇所から今日は2回目のメッセージ説教ということになります。先週の箇所のおさらいをちょっとしたいと思いますけれども、このアテネの町でシラスとテモテを待っていたパウロです。まあ、彼はですね、街を歩き回るとそこに満ちている偶像、たくさんの神々の像に憤慨し、憤りを覚えてユダヤ人とギリシャ人と議論を重ねます、語り合います。やがてそんなパウロの姿はアテネの哲学者たちに注目されるようになり、パウロはアレオパゴスに連れて行かれます。アレオパゴス、議会、アレオパゴスの議会、このアテネの町の政治、文化、宗教の中心であるこの議会、30人と言われる議員で構成されたその議会、彼ら議員たちは裁判官でもありました。アテネの知識人としても道徳人としても、アテネを動かす中心人物たち、まさに政治の中心、教育の中心。彼らはパウロの話を聞いて審問し、その話、新しい教えの内容を吟味すべく、パウロをこのアレオパゴスに呼び出したというわけです。まあ、考えてみたんです。この状況どういう状況かなと思いましたが、例えばですね、日本で言うならば、もちろんその議員たちの数は違いますけれども、システムも違いますけれども、例えばそれは国会に召喚されて、あの議員たちが集まる国会に召喚されて審問を受ける、そんな光景ではないかと思うんです。まあ、日本の国会に召喚されて審問を受けるというのは、何か問題を起こしてですね、そのことに関して詳しく聞かれるということが多いわけですけれども、 まあ、日本でいうとそういう光景です。そういう状況です。そのアレオパゴスの議会のど真ん中に立って語り出したパウロの説教が記されているのが、この17章の後半部分です。今日は特にそのパウロの説教の内容、そして同時にこのパウロの説教を聞いた人々の反応について注目して教えられていきたいと思うんです。今日も主には2つの点に分けてお話をしたいと思っています。第1点目が悔い改めを命じる主ということ、悔い改めを命じる主ということ。第2点目がデオヌシオの信仰、デオヌシオの信仰ということ。デオヌシオというのは個人名ですけれども、まずはですね、第一点目の悔い改めを命じる主ということです。先週の箇所でパウロは、町に満ちている偶像に憤りを覚えました。そしてアテネの町には、大きなパルテノンの神殿。私も直接は見たことがありませんけれども、写真などでだけですけれども、有名なパルテノンの神殿がそびえていました。まあ今残されているパルテノンの神殿はだいぶですね、こう柱などが崩れている。でもですね、その面影を残している、そんな神殿ですけれども、当時はまだ崩れていない。まさにですね、そびえ立っている。丘の上にそびえ立っている、このパルテノンの神殿というのはアテネの人々にとっての誇りでした。プライド。建物の大きさや豪華さが権力や財力を表すというのは大体どの時代にも当てはまるようです。まあ、今も残されている巨大建築物、例えばあの万里の長城、中国の皇帝のその権威を表す、まあ、もちろん実際的な役割も持っていました。周辺の国々との間のその防衛の役割も果たしていましたけれども、同時にそれは皇帝の権力をも表していました。日本におけるかつての権力者たちがこぞって建てた城、一つ一つの城もその権力を表すためのものでもありました。イエス様の時代のヘロデ王、あの大王ヘロデが建て始めたエルサレムの神殿もしかりでした。エルサレムの神殿を見ると思わずイエス様の弟子でさえも息を呑んでしまう。それほどの豪華な巨大な建造物をヘロデは建てました。神殿だけでなく港も建設しました。アテネの町にそびえるパルテノンの神殿。パウロはこの神殿に目を留めて語ったのだと思われますけれども、先週の御言葉、一週間週報に御言葉を記していますけれども、先週の今週の御言葉、ややこしいですけれども、先週の週報に載っていました今週の御言葉の箇所24節を挙げていました。24節には、この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。このように書かれていました。それがどれだけ巨大な建造物であっても、人が地上から見上げるときに息を呑んでしまうほどのどれだけ巨大な建造物であったとしても、この天と地、この世界に比べたら天のようなものに過ぎない。巨大なパルテノンの神殿であっても、この天地に比べたらは、世界の中では天のようなものに過ぎない。この天と地と万物を作られた神の偉大さは、人間の手で作られた神殿などには到底収まるはずがない。まあ、人間の手で作ったものは、その権力者の権威を表そうとするかもしれません。でも神のために作られた神殿は、それがたとえどれだけ巨大なものであったとしても、神の栄光を表すには全く足りない。私たちもどうでしょうか。被造物、まあ、本当に自然の中に出ていってですね、そして圧倒されるような光景を目にしたときに、それを感じたときに、思わず声を失って、むしろそこにこそ 神の偉大さを見出す、そんな経験をされたことがあるのではないかと思うんです。まあ、神様は確かにあのソロモンに、イスラエルにおいてもあのソロモンに、あるいはエズラにも、イスラエルに神殿を建てることを許されました。命じられて許されました。モーセにもあの幕屋を建てることを命じられました。でもそれは礼拝について教えられるためでもあったんです。容易に偶像へと向かってしまうイスラエル人の思いを、まあ、当時の時代性もあったと思います。周囲の国々が偶像に満ちている中で、同じように目に見えない神ではなく目に見える偶像にその心を容易に向けてしまうイスラエルの人々に対して、この礼拝、この神殿で捧げられる礼拝を通して、幕屋で捧げられる礼拝を通して、その思いをご自身に向けさせ、ご自分が神殿に閉じ込められるものではない、このことも明確に示しておられた神様です。礼拝が捧げられるその時、そこには主が臨在されて礼拝を受けられる。でもそれは決して神の存在を縛ることではない。天にも地にも主は満ちている。これこそが聖書が語る真理です。私たちも同じです。この同じ時間にこの場所に集い礼拝を捧げます。私たちの礼拝を、賛美を神様は確かに受けてくださっています。でも同時に神様はこの盛岡聖書バプテスト教会に縛られてはいない。同じ時間、この同じ時間に盛岡西聖書教会においても、盛岡南教会においても、北上教会においても、水沢教会においても、日本中の教会において、この同じ時間に礼拝が捧げられている。神様は縛られない。さあ、そんな天地万物の作り主である神様ということを述べた後に、パウロは続けてこの創造者である神と人との関係について話を進めていくんです。それが今日の箇所ですけれども、今日は26節から読んでいただきました。その直前の25節、神はすべての人に命と息と万物とをお与えになった方だからです。この聖書の創世記の一章から始まる天地創造のその場面、聖書はこの人間という存在、まあ大体ですね、人間という存在が一体何なのか、これ大きな謎なんです、問いなんです。私たち人間という存在は一体何なんだろうか、これを考え始めるとですね、答えが出なくて、そして思う、むしろ心が落ち込んでいってしまう。進化論が語るように、それが偶然なんだろうか、偶然だとするならば、ますます自分の存在の意味などわからなくなる。しかし聖書はそのような考え方に対して真っ向から、いや、あなたの存在はすべて神の計画の中にある。この世界を作られた神が、まず人を、世界を創造され、そして人を創造され、そしてご計画の中で、今この時代に、この時にあなたが生きることを許されている。これが明確な聖書のメッセージです。あの天地創造の物語、天地創造の場面、創世記の話、そこに表されているのはまさにこの、神はすべての人に命と息と万物とを与えになった、このことで表されています。この言葉で、まあ、今回も息子が誕生するにあたって、子供の誕生というのはですね、本当にこう神様の創造ということを思わせるんです、思わせられるんです。子供が生まれるということを控えて、必要なものを一つ一つ用意していきます。もう王子も三つ葉も使わなくなった赤ちゃん用のベッドをですね、もう一度畳んであったものを組み立てて、そしてそこに布団を敷きました。赤ちゃんがいつ来てもいいようにおむつを買いました。実際の誕生を迎えて、そして家に戻ってきた息子をその用意した布団に寝かせる。それはまさに神様が 創造のその順番を通して示してくださったことと非常に似ているなと思うんです。一つ一つのものを作っていかれた神様、環境を整え、世界を作られ環境を整え、そしてすべての環境が整った最後に人を創造されて、まるで赤ちゃんをそっとそこに寝かせるように整えられたその世界に人を、あの初めの人アダムを置かれる。万物をお与えになったありますけれども、命の息と万物、命の息を吹き込まれてアダムは人となりました。そしてあの善悪の知識の実以外はすべてアダムに委ねられていた、初めの人に委ねられていたんです。すべて食べてよい、神様に代わって管理をすることを委ねられた、大きな責任が委ねられました。そして26節、神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とをお定めになりました。聖書のこの記述というのは人間の歴史の記述でもあります。一人の人が誕生し、そして助け手が与えられ、エヴァという助け手が与えられ、そこから生まれていったカインとアベル、アベルは死んでしまいましたけれども、しかしその後に生まれた弟たち妹たち、やがて人は人類となっていきます。増え広がり、まさにここで語られているように地の全面に住まわせられ、決められた時代とその住まいの教会との中で生きる存在となっていきます。自分の存在が一体何なのかわからない、偶然の進化によって生まれたのかではない、偶然じゃない、神がご自身の形としてご自身に似せて、その性質をご自身に似せて特別に作られたのが私たち人という存在なんだ、このことを聖書は告げます。だから、次の箇所ですね、だから探り求めるならば、もし探り求めるならば神を見出すことがある。続く28節、私たちは神の中に生き動きまた存在しているのです。あなた方のある詩人たちも私たちもまたその子孫であると言った通りです。これパウロはギリシャの人々に語るにあたってギリシャの中で有名であった詩を引用するんです。この前半部分もそうなんです。神の中に生き動きまた存在している、それが人だ、そしてまた私たちもまたその子孫である。人という存在とこの神というお方、この関係を表すためにパウロは詩を引用します。神は私たち一人一人から離れてはおられない。私たち自分の存在が一体何なんだということを思ったときに、私たちは一つの答えとして、明確な答えとして聖書が教えてくれるのは、私たちは神に似せて作られた存在なんだ、神の形として作られた存在なのだということです。神によって作られた私たち人間が、神の形として作られた人間が本気で神を求めるならば、人の手によって作られた偶像などに行き着くはずがない。これがパウロの論旨なんです。まあ、このギリシャだけではなくて、この日本という国を考えるときに、偶像に満ちた国だなと思うんです。この国に生きる私たちは、人々は何を思い神という存在を礼拝しているのか。今年は被災地では初詣の人数が激減したということも伝えられていましたけれども、毎年毎年あの元旦に初詣に行って、そして手を合わせるときに、その対象となる神は一体何なのか、あまり深く考えていないというのが答えではないかと思うんです。なんとなく、 なんとなく、しかしそのなんとなくによって偶像が満ちている。私たちの本来向かうべきこの心と思い、この信仰が向かうべき方向ではなく、無数の人によって作られたものにそらされてしまっている。パウロが覚えた憤りというものを私たちもまた皆さん覚えるでしょうか。さあ、この神と人との切っても切れない関係、さらに話はどこに進んでいくのか。パウロはここで話の舵を切ります。神と人との関係ということを話し続けた後に、パウロはここで話の舵を切るんです。向かった方向は、悔い改めの必要と裁きということだったんです。31節をご一緒にお読みしたいと思います。30節に続く31節、よろしいでしょうか。使徒の働きの17章の31節、はい。なぜなら、神はお立てになった一人の人により、義をもってこの世界を裁くため、日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証をすべての人にお与えになったのです。ここにイエス・キリストが登場します。キリストという言葉はここで使われていないんですけれども、パウロはギリシャ人にとって全く知らぬ名前のキリスト、イエス・キリストという言葉を使うよりも一人の人、その方、このように語っていますけれども、神は今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられる。なぜならば、イエス・キリストによる明確なメッセージが、キリストという存在による明確なメッセージが人には与えられたから。キリストの復活について語られています。先週主の晩餐を行いました。ブドウ液とパンをいただきましたけれども、この主の晩餐、ブドウ液とパンは、パンとブドウ液は私たちに与えられた許しと永遠の命を表している。毎回毎回のですね、主の晩餐のたびに繰り返し確認されることです。でもパウロはここでキリストが蘇られたということは、再び来られるということなんだ。このような話の展開をするんです。キリストが蘇られた。ただ蘇られただけではない。蘇られたキリストが天に帰られた。やがて天に戻られたキリストはこの世界に、この地上に戻って来られる。再臨のことについて、パウロは語ります。なぜ戻って来られるのか。何のために来られるのか。それは、この世を裁くためなんだ。まあ、最後の審判とも呼ばれるこの神の裁き。誰も罪を持ったままでは決して神の前に立ち続けることなどできない。この罪に対して、神の怒りの裁きがもたらされる。人という存在について先ほど話をしましたけれども、人という存在が神によって作られたものなんだ。聖書が語る人間論、他にもですね、人とはということで語られていること、明確に語られていることは、人に定められていることは、皆死ぬことだということですね。やがて私たちは皆、この地上での歩みを終えていく。死ぬことが定められている。その短い長い、早い遅いは私たちにはわからない。でも確かに神によってそのことが定められている。そして死ぬだけではない。死後、裁きを受けることもまた定められている。神に似せて神の形として作られたものでありながら、この神を知らずに、作られた別のものを拝み、人間の手によって作られた別のものを拝み、そして、誠の神を求めようともしない。それゆえに、道徳は腐敗する。結局、偶像を拝むというのは、自分自身の人間の欲望やその他のものをその偶像の上に乗せる。重ねる。 自分にとって非常に都合の良い形のその信仰を生み出していくということに他なりません。道徳は腐敗し、基準を失い、人の世は罪に任せた愚かな行いで満ちていき、無関心が蔓延し、人は裁きの先の破滅へと向かっていく。この神の裁きを誰も軽んじることは許されない。逆にこの裁きの中で神の御前に立ち往すことができるとするならば、クリスチャンとして私たちが覚える幸福感、幸せというもの、幸せの源、幸福感というもの、こんなことをですね、考えてみたんです。この裁きということと重ねて。まあ、クリスチャンにとって幸せとは一体何ですか？もし聞かれたとしたら皆さんはどのように答えるでしょうか？神様に祈ることができること、何でも望むことができる、願うことができる、祈ることが聞かれるから、だから幸せなのか。まあ、でも恐ろしいですよね。私たちが祈ることがみんな聞かれるとするならば、非常にそれは恐ろしい。以前そういう映画がありましたけれども、恐ろしいですね。何が起こるのか。あるいは孤独だったはずの自分に、教会での人と人との交わりが与えられるから幸せなのか。パウロの時代を考えますときに、私たちがもしこのように答えるとするならば、その幸福の基準というのは当てはまらないと思うんです。信仰を持つということは、神を信じるということは、パウロの時代不自由を余儀なくされました。迫害に遭いました。人と人とのつながりはむしろ断たれていきました。生きてさえいればいいという言葉があるかもしれません。でも、この信仰ゆえに迫害の中で命さえ奪われていく現実がありました。クリスチャン、キリストを信じる者にとっての幸せとは一体何なのか。もちろん神様との関わりが与えられていることは、その大きな要因です。でもその根本的なこと、究極的には、やがて私たちにも来る裁きの時、やがてその裁きの時、私たちのために父なる神の御前で弁護してくださるお方がおり、このお方の弁護は完璧で、私たちは決して罪に定められることはない。永遠の滅びからもうすでに免れている。やがての裁きの時だけではなくて、私たちはもう今の時点で、この永遠の滅びからすでに免れている。これこそが、私たちに与えられた幸福幸せの源、このことを見失ってはならないと思うんです。非常に目の前のこと、現世的なことばかりに気を取られて、そしてそのことゆえに神様との関係を持とうとしていくならば、どこかで必ずつまずいてしまうことになります。やがての裁きの時に私たちを弁護してくださるお方、イエス・キリストが、すでに私たちの罪のために、ご自身の身を捧げて、十字架上で身代わりの死を遂げられて、そして、蘇られた。永遠の命を私たちにももたらしてくださった。だから、私たちはもうこの裁きを恐れることはない。裁きを恐れることがないということは、罪を許された者として恐れではなく、どのような状況の中でも、たとえそれが自分の思うような状況ではなくとも、許しをもたらし永遠に続く命を与えてくださっている神に対する喜びと感謝を持つことができる、このことなんです。もちろん神の御前に自分自身を吟味し続けることが必要です。私たちは本当に足りないものです。愚かさも持っているものです。吟味をし続けることが必要です。気づかされ、その都度悔い改めさせられ、 変えられ続ける道のりです。でもこんな弱い自分に対する裁きがいつ下るのかと、こんな弱い自分に対して神様はもう見限ってしまっているのではないかと、いつもビクビクしながら歩むのがクリスチャンの歩みでは決してなく、それはあのキリストの十字架の死と復活をなかったこと、自分は知りませんと、そのように宣言してしまうことに他ならないんです。願わくは、キリストを思うときに、神様の御前で自分の罪を知って悲しみ悔い改めるもの、そして、喜びと感謝に生きるものとされたいと思うんです。パウロはギリシャの人々に対して語るときに、この裁きの問題を決して脇に置くことなく、はっきりと語りました。私たちはどのようなメッセージを聖書から受け取るでしょうか。さあ、そして今日の2番目の点は、デオヌシオの信仰ということですけれども、私も今こうやって皆さんに説教を語っています。教会の中での説教者として説教を語っていますけれども、説教者というのは聞く人の反応がどうであれ、聞く人の反応がどうであれ、語らなければならないことを語る、これが説教者です。もしですね、教会の中で説教者が人が聞くことを好むことばかりを選んで語るようになってしまうならば、それはまるでご機嫌取りのような語り手となってしまいます。このような語り手であってはならない、これが説教者にとっての戒めですけれども、でも同時にですね、説教者にとって説教を聞いた人の反応というのは案外気になるものなんです。説教を聞いた人の反応というのは案外気になるものなんです。神学校時代に進学校の先生がですね、もしあなたが説教を語り終えた後に非常にこう否定的なことを言われたとしても落ち込まないようにですね、そんなことを言われたことがありました。また非常にこう評価をされたとしても、それを耳に入れすぎないようにということもですね、言われたんです。説教者は語るべきことを語るもの。でも同時にどういう意味でですね、こう聞く人の反応が気になるかと言いますと、それは語りました聖書の御言葉がどう聞かれたのかということ、どう届いているのかということ、このことに関しては非常にこう気になるわけです。そんな視点からいくならば、パウロのこのアレオパゴスでの説教に対する反応はあまり芳しくなかったと言えると思うんです。32節、17章の32節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働き17章32節、はい。死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。ルカは議員、このパウロの説教を聞いていた、説明を聞いていた議員、裁判官たちの反応を記しました。ある者たちは嘲笑ったというんです。死者の復活のことを聞いて、まるで自分たちの常識に合わない。そして嘲笑ったというんです。あるいはある者たちは、他の者たちは、聞く耳を持たなかったというんです。死者の復活、イエス様が復活されたというこの常識外れの話に対する反応がこれでした。嘲笑い、嘲けりと聞く耳を持たれなかったということ。パウロもおそらく失意のうちにこの議会から、議場から退席したのではないかと思うんです。でもルカはこの17章の最後に大きな一節を記しました。大きな一節です。34節もご一緒にお読みしましょう。使徒の働きの17章の34節、はい。しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官デオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった。しかしと、この説は始まりますけれども、何の変哲もない接続詞です、このしかしというのは。でもこのしかしは 特別なしかしだなと思うんです。二人の人物の名前が登場します。この偶像に満ちたアテネでもキリストを信じた人々の名前、それがデオヌシオという人物とダマリスという人物です。以前ですね、私は新学生時代、これも新学生時代でしたけれども、当時集っていました、私が魔法神学生として奉仕をしていました東京の立川の、以前ですねこの教会にもサパーの講師として来られました高橋和義先生という牧師が牧会をされていました立川の教会、この教会の中学生たちに向かって前でですねこの箇所を開いたことがあったんですね。まあ、テーマが確か聖書の中で自分がこうモデルとすることのできる人物、そんなですねテーマだったと思うんです。まあ、いろいろな名前が挙がっていましたけれども、私が開いたのがこのデオヌシオとダマリスの名前だったんです。この箇所だったんです。中学生たちに向かって、聖書の中で誰かに習うとするならば君たちはぜひデオヌシオとダマリス、ちょうど男性と女性でしたので、デオヌシオとダマリスを目標にしてください、目標にしなさいと、そのようにですね語ったんです。まあ、当時の中学生たち、今みんな大学生になっていますけれども、覚えているか、反応が気になるところです。届いていたか。でもですね、その後デオヌシオという名前はちょっとですね、その中学生たちの間で話題になっていたんです。ここにしか出てこない名前なんです。このアテネの町に至る直前のテサロニケやベレアの町では迫害もありました。大きな迫害もありました。でもそれぞれの町では多くの人々がパウロに従って信仰に入ったと記録されています。このアテネではどうだったか、どこにも多くの人とは書かれていません。控えめに信仰に入った人たちもいた、そのように報告されているんです。数の論理でいくならば、アテネでの宣教は他の町々に比べれば成果はあまり見られなかった、そのように報告されるところだと思うんです。あまり成果は見られなかった。でも逆に考えるならば、周囲の人々が嘲笑い耳を貸さないような状況の中にあっても、このデオヌシオ、ダマリス、そしてその他の人々はしっかりとパウロの語る御言葉に応答したということなんです。彼らこそが真理を求め、そして神に出会った人たち。探り求めるならば神を見出すこともある、まさにそこに当てはまる人々でした。ダマリスという女性の素性はわかりません。でもデオヌシオに関してはルカがしっかりとその身分を記してくれています。アレオパゴスの裁判官デオヌシオ。アレオパゴスの裁判官デオヌシオ。そこらの一階の市民ではない。アテネを代表する人物とも言えるアレオパゴスの議員であり裁判官であったデオヌシオ。共にパウロの説教を聞いた彼の同僚たちは、ことごとくパウロを嘲笑い、聞く耳を持とうとはしませんでした。それが国を代表する常識人としての当然の態度だとされたはずです。このパウロの説教の後に。しかし、デオヌシオはその立場、地位にもかかわらず、信仰に入ったというんです。これが正しいと思ったならば、周囲の人々の反応に引っ張られることなく、信仰への一歩を恐れることなく踏み出した。それがデオヌシオという人物でした。君たちはこのデオヌシオを目指せ。そのようにですね、中学生たちに向かって語りました。高校生になり、大学生になり、社会人になり、知識や常識と言われるものが増え続け、自分の立場や地位ができたとしても、この聖書の語る真理に対してはいつも敏感であり続け、求め続け、そこに立ち続けなさい。 ルカが記したこのアテネの最後の一節。この最後の一節は非常に強烈に私たち、この日本に住む私たちに対しても語りかけるメッセージのように思うんです。このアテネと現代の日本が重なるように思います。新しいものを求め続ける人々、情報が溢れ偶像に満ちた国、宣教師たちが各国へ出かけていき報告をするならば、日本におけるその宣教の成果の報告はあまり成果が見られなかった、救われる人は少ない、そのような報告ではないかと思うんです。言われています。そのように言われています。インドにおいて大きな迫害が起こりました。しかしそこで次々と救われる方々が起こされている。命を奪われるような迫害はこの日本においてないかもしれない。でも信仰を選び取ることは犠牲を伴います。周囲の理解を得られないことがあります。でもパウロのように語るものがあれば、そこにもデオヌシオのように信仰に入るものが生まれるんです。皆さんがそうです。そしてまた今度は皆さんを通して、あなたを通して福音が語られ、皆さんはデオヌシオでもあり、そしてパウロでもある。福音が語られ、次のデオヌシオが生まれていく。一つですね、最後に一つのことをお伝えしてこの説教を閉じたいと思っていますけれども、ちなみにパウロの時代のアテネ、パウロがこのアテネを訪れたのは大体紀元50年頃だと言われていますけれども、それから1960年が経ちました。今ギリシャの宗教は、その主なものがギリシャ正教なんですね。つまりはキリスト教が 90% 以上を占める国となっているんです。パウロの時代、パウロは失望を覚えたかもしれない。でもそこにデオヌシオやダマリスというそのような真理に立つ人々が起こされ、神様は1961年、その時代の流れを通して確かに人の思いを超えてその国に救いをもたらし続けてくださった。私たちも今この時代に生きる者として、2000年後があるかどうかわからないんですけれども、1960年後があるかどうかわかりません。でも私たちの思いを超えてそこに福音が語られるときに、その福音に応答するものが起こされ続ける、そのことに信頼しながら、この現代の日本に建てられたデオヌシオとして、パウロとして主に期待しつつ聞き続け、また語り続けてまいりましょう。証しをし続けてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。パウロが辿ったアテネでの足跡を今日私たちも辿りました。パウロを通して語られたメッセージがありました。私たちと神様との関係、そしてまた同時にやがてもたらされようとしている裁き、しかしその裁きの中にあっても、私たちはこのイエス・キリストというお方を通してすでにその裁きから免れているというこの現実、事実、救いがもたらされているというその事実、私たちの歩みを通し思い通りにならないことは多いかもしれません。でも同時にそのような中にあってもイエス・キリストを捧げてまで私たちをご自身のものとしてくださった主に信頼して、主との交わりの中に、また主が与えてくださるあらゆる交わりの中に生きるものとされていること、やがての審判の時にイエス・キリストご自身が私たちのために弁護をしてくださり、すべてその罪は すべて、すでにその罪はすべて贖われている。そのようにはっきりと宣言をしてくださる、そのことを私たちは知っています。主よ、どうかそのような約束を与えてくださるあなたに、この地上の歩みを通してもまたその後も従い続けていくものとさせてください。デオヌシオやダマリスという人物たち、はっきりとは分かりません。しかし真理に立つことを選び取った、周囲の無理解にもかかわらず信仰を持って大きな一歩を踏み出した、その人々のその姿に私たちも習うものとさせてください。語り続けたパウロの姿に習うものとさせてください。すべてのことを御手のうちに収めてくださる主に信頼し、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。